マルコによる福音書第4章の1節から9節まで。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生えて育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。友達の中にですね、何人か、まあ、やっぱり変なやつがいる、変なやつがいるっていうかですね、なんかですね、霊感を受けてですね、手紙を書いてくる友達がいるんですよ。で、なんか2年に1回ぐらい変な手紙が届くんですよね。で、先週その手紙が届きましてですね、もう挨拶も何も書いてないんですよ。で、なんて書いてあったかっていうと、変えようと思わないこと。で、変えようと思うと欲望は愛の敵なんだ。一生懸命変えようとしているので、なんかそれ分かってんのかな。で、自分を変えようと思わないこと。ありのままに彼らを愛すること。世界を変えようと思わないこと。それは神様の手の中にあるから、そして神様はそれを知っているから、このことが分かれば不思議と変わってくると。荷物に邪魔されないように人生の流れに身を委ねよう。それだけ書いてあった手紙が、何が言いたいんだろうなと。まあ多分なんかたまに霊感がピーって降りてきてですね、これを書いて立てのに送ろうと思ってるんでしょう。まあそれを読みながらですね、まあまるで禅問答のようだったんですけど、まあ、人を変える力はですね、人は持ち合わせてないんだと。で、まあ神様だけでなく人を変える力をですね持ってないんだから、神様に全てを委ねていこうということを言いたかったんだろうな、まあ、そういうふうに思っています。まあ、そういうふうに思うと、宣教とは神様や人を変えることではなくてですね、福音の種をまくことなんだから、何かをこう変えようとするんではなくして神様に全て委ねよう、まあ、そういうふうなことを言ってきたんだろうなと思っています。まあ、そう思うとここをですね、あの聖なる空間にしよう、それに人を委ねようという、まあ、そのことがですね今起こっているんだろうなと自分で勝手にこう解釈をしておりました。で、イエス様が語られた今日は種まきの例えで有名な話なので、私たちは何回も読んでいます。まあ種がまかれ、いろいろな場所に落ちる、道端とか石地とか茨の中とか、しかしどれも芽を出すんですね。どれも芽やっぱり出すんですね。芽を出さなかったものはないですね。しかし成長できるかっていうとそうじゃない。どれも芽生えて育って実をつくことはできない。なぜかということかもしれません。まあ、この例えの解説はイエス様ご自身が後でされていますので、それを読めばいいだけです。まあ、そこには種をまく人は神の言葉をまく、そこから考えろというふうに言われています。まあ、神の言葉が良い土地にまかれたらそれは100倍にもなるんだ。まあ、私たちは神様の御言葉がまかれた良い土地であるし、ここに集まってくる人たちも皆良い土地なのだ。まあ、そのことをですね考えてもいいかなと思います。去年のですね6月にですね、実は小西克成先生の納骨をですね、熊本の花岡山のちょっと下のところの墓地にですねお納めしました。まあ、小西先生は九州学院の卒業で大先輩ですね。まあ、東京の方で牧師をされた先生なんですけど、まあ、3人のお子様たちがおられまして、まあ、そのですね子どもたちとちょっとお話しする機会があったんですね。で、なんか笑いながらなんですけど、もうとんでもない親父だったって言うんですよ。でも小西先生とはすごい真面目で、僕らの印象すると真面目で絶対道を外さない、もう本当に一歩一歩階段を上がるような先生だったんですけど、子供たちにとってみればとんでもない親父だったんですね。で、 何がとんでもなかったかっていうと、父はいつでもどこでも家の中でも牧師だったって言った。で、それどういうことなのっていうふうに聞いたらですね、教会で牧師である人はいっぱいいるんですね。家ではだらんとしてて牧師じゃなくなるんですけど、自分の親父はそうじゃなかった。教会はですね、誰が来てもいい家だから、いいところだから、家にですね一切影をかけなかったんだそうですね。なので東京教会におられた時には、子供たちが帰ると家に変なおじさんがいっぱいいたっつって、そして冷蔵庫開けてみんなご飯食べてたりしてたって。そりゃそうでしょう、歌舞伎町のところにある教会だから。でも父はそれに対して何にも言わなかった。でお嬢さんがいるんですけど、その時高校生だったんですけど、自分のベッドでおじさんたちが寝てたっつって、でも、もう自分は何回そこが家でしたかわからないとかって言って、でそういうことを笑いながら話してるんですよね。で、家族にとって大変な苦痛だったんだろうけど、でも今となって思うと、父は、生まれてから死ぬまで牧師だったっていうのがやっぱ誇りだっていうことかもしれません。でもですね、とんでもない親父だった、でも自分にとってはやっぱり牧師だったって話をしていました。で、その先生が残されたものは何だったかっていうと、結局は3冊の聖書しかなかったって。でその3冊の聖書にびっしり書き込みをしておられて、実はそこに子どもたちの名前が記されていたので、子どもたちにはこの3冊の聖書だけが残された。誰が読むもんかって言ってましたけど、 でもその3冊を聞きながらですね、あ、これが最後に子どもたちにですね、まかれた福音の種なんだろうな。だから、先生が最後まで牧師だったっていうのは、子どもたちに対しても牧師だろうとされたんだろうなと思います。イエス様は良い土地に落ちっていうことを教えられました。生活の中で信仰によって私たちは良い土地に変えられていく。それは信仰の先輩たちが証を受け継ぎながら良い土地となっていくんだろうなというふうに思います。私たちやっぱり信仰者として、どんな時にもやっぱり信仰者として生きていくという、そういうですね、土地を私たちは与えられているんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちにまかれた福音の種が成長することができるように、私たちをいつもあなたが良い年として保ってください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、教師の家族を共にして守ってください。またハレルヤ書店の働き一人一人を顧みて、その働きを祝福してください。今、大江教会が礼拝堂の工事をされています。どうかこれに携わる一人一人を、そして工事の関係者を、どうか事故や怪我や災害から守り、この空間が聖なる空間となれますように。今日も病のところにある人たち、悩み苦しみの人たちにはイエス様が共にいて祝福してください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお下げいたします。アーメン。